次に質問者末永慶議員、企業商店街等における事業承継の促進について。担当経済振興課。1、産業振興アクションプラン策定にかかるアンケート調査結果の詳細な分析。2、市内事業者の 75.3% が事業承継の意向があり、 66% もの事業者で後継者が決まっていない。また市の事業承継や人材育成の支援の取り組みに対して不満 41.6% が満足 24.3% を大きく上回っている。事業承継や後継者育成にかかる市の施策の抜本的な見直しが必要と考えるが所見を問うとの質問に対し、1、事業承継や人材育成の支援について。取り組みの満足度については不満の合計が満足の合計を上回りました。また取り組みの今後の重要度については、重要の合計が重要ではないの合計を上回りました。 2. アンケートの結果から事業承継が大きな課題であると判明したことから、市としましても円滑な事業承継による雇用の確保や事業価値の引き継ぎについて、次期産業振興アクションプランを策定する中で検討していきますとの答弁がありました。その他に空き家の流通活用促進について、市役所における人事労務管理の適正化について、ふれあい農業公園の是非についての質問がありました。次に質問者佐々木圭介議員、地域の安全対策について。担当市民安全課。登校時の子どもを見守る防犯カメラの設置依頼を受け、1、本市の防犯カメラ設置補助制度を活用した地域の設置状況。2、小学校周辺の通学路にあるコンビニや商店、銀行、郵便局など公共性のあるところに設置が進めば効果的な安全対策と考えますが、市の今後の方針について。 3、 より安心安全な防犯カメラ付き LED 防犯灯の普及と促進の補助制度について問うとの質問に対し、1、防犯カメラ設置補助による設置状況は制度開始の平成25年度からの5年間で60団体150台です。 2、 商工会議所や商店街連合会等の団体が参加する本市安全なまちづくり協議会の活動を通して個別に啓発を行い、設置の必要性を周知していきます。 3. 防犯と一体型防犯カメラのように複合的な機能を持った機器の設置に柔軟に対応できる補助制度の創設について、他市の状況を参考に調査研究していきますとの答弁がありました。その他に地域包括ケアの取り組みについての質問がありました。次に質問者石原芽衣子議員、防災・減災対策の充実強化について。担当市民安全課。大阪北部地震により多くの皆様が被害を受けられました。公明党が行ったアンケート調査より、地域の外国人にとって災害時の防災情報が乏しく不安である、また自宅の耐震化改修工事についての声を多くいただいた。そこで1、平時における外国人への防災情報の周知について、2、木造住宅の耐震化に向けた積極的な取り組みの制度の変更点について問うとの質問に対し、1、避難所等の標識看板や 3月に配布した地震防災マップに英語表記を行っており、今後は国際交流ルームにも設置します。また外国人地震講習会への参加を企業等に呼びかけ、参加者の増加を図ります。2、耐震改修費補助金の算出を工事費全体の 80% とする簡易な方式へ変更し、また取り壊しに最大20万円を補助する除却費補助制度を新設したことで、選択肢の幅が広がり、耐震化が促進できると考えていますとの答弁がありました。その他に駅前広場ロータリーの管理と有効活用についての質問がありました。次に質問者、田中千幸議員。東海自然歩道の利便性向上について。担当、経済振興課。東海自然歩道は貴重な観光資源であり、そこへ至るルートは近年高齢者の方にも人気の散策路として手軽な運動コースとなっている。ご利用者の方から公衆トイレの設置を要望する声が届いている。そこで管理する県と本市の関係について問う。また自然歩道中が立地的に難しければ、途中の登山コースのできるだけ近い場所にでも設置できないか問うとの質問に対し、東海自然歩道については愛知県が整備し、管理運営は毎年度愛知県と本市との間で管理委託契約を締結し、本市がパトロールのほか、トイレ、休憩施設の清掃、簡易な修繕などを行っています。東海自然歩道周辺の登山コースへの公衆トイレの新規設置については、大部分の土地所有者である愛知県の担当部署と協議をしていきます、との答弁がありました。その他に、高齢者の就労支援についての質問がありました。次に、質問者、小原はじめ議員。食物アレルギー対応給食の充実について。担当、学校給食課。1、食物アレルギーを有する児童生徒数の推移について。2、食材からアレルギー物質を抜いた献立の工夫や、アレルギー物質を除去した物資の調達など、食物アレルギー対応給食充実への取り組みについて。3、献立の組み替えなどにより、主なアレルギー物質を除いた給食の提供を月に2回以上は実施することが可能と考えますが、本市の見解についてそれぞれ問う、との質問に対し。1、児童生徒の推移は平成27年度215人、28年度251人、29年度270人です。2、アレルギー物質である小麦や乳を使用しないカレーやハヤシシチューの定番化や、卵、乳、小麦を使用しないハンバーグの調達など、食物アレルギー対応給食の充実を図っています。3. アレルギーフリーの食品を使用するなど、飲用牛乳及び調味料を除き、特定原材料を使用しない献立を提供する、笑顔で給食の日を増やしていきます、との答弁がありました。その他に、女性活躍推進の取り組みについて。選挙運動用ポスター掲示場所について。災害時における公衆電話の活用についての質問がありました。